皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。12月23日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は We the people、 我々民衆というお話ですね。民衆という言葉ですね、人民と言ってもいいんですけど、 people という言葉でありまして、まあこれをどう訳すかということで、私は今民衆という言葉を使っておりますが、まあ人民という言葉がよろしければそれでもいいと思うんですが、今回これトランプたちがですね、随分選挙の中で使っている言葉でありますね。で、まあ今のこのアメリカの情勢というのは、まあ選挙の結果、実際にはトランプの圧勝だったと、民衆は本当圧倒的にトランプを選んだと。しかし民衆だと思ってない一部の人たちがどうもバイデンを選んだようだというような状況ですよね。しかもその中には、不正を知っていて選んだやつもいたと、バイデンでないと困るからっていうんで選んだやつもいたと。エコノミスト誌がですね、ロンドンのエコノミスト誌が選挙直前の号でタイトルがですね、バイデンでなきゃダメなんだと書いててですね、まあ利権やってそうですよね。自分たちの利権とか自分たちの世界を守るためにはバイデンでないとダメだという話なんですよ。そういう人たちもいると。そうするとここでやっぱり革命のような構図になってきたのをお分かりいただけますよね。ごく一部の、まあ自分たちで勝手にエリートだと思っている人たちがですね、民衆に包囲されたと。で、なんとか民衆を抑圧するですね、リーダーたちを選んで、このまま民衆を人間牧場の家畜にして、で警察も取り上げ、で一方そのワクチンをみんな打たせてですね、それからデジタル登録をして完全管理をして、人間牧場の家畜にして自分たちだけがのんきに生きろ残ろうと、まあ、そういうことをやろうとしたってことははっきり分かったわけですね。カリフォルニアの知事も評判悪いですよね。ニューヨークもそうだな。みんな見せしめろと言って、みんな見せしめだったと自分たちだけですね豪華に飯食ってたという話も出てきてますよね。人間牧場の、家畜があんたら民衆で、我々はその人間牧場を運営してるもんだと、身の程わきまえよというような調子ですよね。まあなんて言いますかね、悪神の巣窟みたいな感じになってますよね。ケビン・シップって言いますよね。元 CIA のね、ホイッスルブロワーですけども、内部告発者でね、彼は最初その本当にその不正を行われたのかって言ってたんですね。まあやっぱりトランプ陣営も全部本当のことはみんなに周りに言わなかったようですからね。で本当なのかなって随分なんか怒ってましたけども、本当のことは分かんないじゃないかと。しかしなんかつい1週間ぐらい前かな、いやもうものすごい不正が起きたとはっきり言ってて、やっぱそれはなんか事実を確かめたんでしょうね。ナバロのレパートも出ましたしね。でも彼最初からですね、これ悪神との戦いだって言ってんですね。私非常に興味深く思ったんですよね。まあ日本人でありますとですね、まあそういう神を持ち出してもあまり不思議でないかもしれないけども、CIA の元将校がですね、いきなりこれは悪神との戦いであるとブログで宣言しててですね、いやあれだけなんかね、とにかくエビデンスとアナラシスの方なんですよ。証拠を分析すると、エビデンスアンドアナラシスの方だから、まあそれがですね、まあ悪神って言ってきたのは非常になんか私は興味深く思って、相当来てるなと思ったんですよね。でも実際にこう見てみると、本当に悪神って言っていいぐらいですよね。お粗末なんですよね。あれは出口直央で、出口お美三郎の予言にも出てますよね。悪党ってお粗末なんですよね。で、クブクリンまで登るんだけど、あっという間にひっくり返ると、匠が浅いって書いてあるんですね。一方、ウシトラの根人の匠は深いんだって書いてありまして、まあ、ウシトラの根人の渡る橋の一つなんでしょうね。今回のねアメリカ大統領選挙も、世の中における大事件はみんな後ろの根人の渡る橋です、橋沿いなんて書いてありますからね。やっぱすごい巧みが深いんだなと。トランプ個人というよりもトランプ側にいる人たちのなんか不思議な様子ですよね。なんかみんな神がかってきてますよね。本当にいろんな人現れてくるし、それから皆さんお気づきになりません？ あのフリンのあのものすごく生き生きとした若々しい素直な笑顔、あれあの軍人ですよね、有名なねフリン将軍って、あの人がなんかものすごく若々しく明るくですね、笑顔、本当に無邪気な笑顔を最近示してるんじゃないですか。完全になんか悪がみが抜けたって感じしますよね。 100% 悪がみが抜けて実力だけ残った人ってあんな感じなんだなと思って、しみじみ私あの不倫の顔を見てるんですね。そうで、あの人はまさに民衆と共にと、民衆と共に頑張りましょうってよく言ってますよね。こうね、いや、やっぱりこれはすごいなと。我々民衆というのは、まあ、いろんな人は当然いるんだけども、最後は神がこう動かすんだと。神が民衆を動かして世の中を誤らせないように進めていくと。で、そのケビンシップもね、バイデンがもし大統領になれば、バイデンは神が選んだ人ではないと。だから暗くなると書いてあるんですね。ここで神っていうのは良き神のことでしょうね。悪神ではなくて良き神のことをもうケビンシップ言ってるんで、ですから良き神は明るい、悪き神は暗いと。まあそれその通りだと思いますよ。だからもしバイデンが選ばれたら神が選んだ大統領ではないと。だから暗くなるということですね。これすごい真理を私言ってると思うんですね。結局民衆というのはですね、それぞれ自分たちの生活があって、自分たちの仕事があって、自分たちの喜怒哀楽があって暮らしているわけでありますが、全体のこの調和というものを考えたときですね、やっぱりこうみんなが愛助け合って生きていかないと、それは誰もその幸せな生活できないわけでありますね。民同士がですね、もう争い合ってですね、で殺し合いしてたらですね、民は全滅していきますね。逃げ去ってしまいますから、そこ誰も住まなくなりますね。一方民がまあいろいろ喜怒哀楽あってもお互いに協力し合いながら生きていけばですね、そこでそれなりの幸せな世界が生まれていくわけですね。ムク・ハトジュー先生の歌のような世界がそこには出てきますね。したがってやはりこの民にとっては良き神がつくことっていうことはすごく重要なんですよ。民に悪神がついたらそれは大変ですよ。例えば会社の中だって考えてみてくださいよ。悪神に支配する会社ってですね、はっきり言って会社一歩入った瞬間から分かりますよね。会社一歩入った瞬間からなんかゾクッとするし、異様に張り詰めた感覚してますよね。なんか本人たちは、社員たちはそう思ってないのかもしれないけども、異様に緊張してるんですよ、悪神に支配された組織って。でみんな黙々と下向いて、あまり誰も何も喋らずに仕事してるんですよ。生き生き笑顔なんかまずほとんどないんですよ。それでお客さんで呼ばれて、なんか4時行くでしょう。そうするとみんなこっちのことを注目してるんですよね。あまり顔を上げて見たりしないんだけど、明らかにこの誰が来たんだっていうことをすごい注目してこう見てるのが、背中のから出てくる気ですぐ分かりますよね。しかもそれすごく疑い深いんですよね。ものすごく張り詰めていて、でそのうち誰か出てきてですね、受付の人らも出てきてね、こんにちはと、どちらにご用でとか言ってきますけども、すっごく警戒してる様子が強いですよね。で例えばその役員とかね、社長と面会だって言うと、みんなゾクッとするような、また一瞬緊張が走るんですよね。え、誰が来たんだ、あれ何の件だってのは、そんな感じですよね。だからあれなんか本当にですね、暗いんですよね。すごく暗くて、だからもうそれ会社入った瞬間からその気って分かりますよね。一方明るい会社っていうのは、誰か来ても、いやそれ以前から皆さんなんか慌ただしく仕事してますから、こうめいめいにそれぞれね話をしたり、なんかいろいろ歩き回ったりしてますから、もうお客さんが来ればですね、一別をして、まあ多少挨拶ぐらいは済みますけども、まあ挨拶済んだら自分の仕事に戻りますよね。要するにお客はお客で、俺たちは俺たちやることあるんで、やっぱそれ一生懸命仕事していて、まあだからこう隠す、喋れないってことないですよね。要するにみんなたくさん喋ってるんですよ。動き回るし、ちゃんと喋ってるんですね。それってすごく重要なことですよね。ああこういうところはもうまさに喜怒哀楽でね、喜怒哀楽で、ああじゃないこうじゃないってやってる様子はこう外からもこう見てわかるんですけども、要はまあなんかこれ動いてるなと。要するに ブルドーザーっていうか、ブルドーザーが一生懸命キャタピラでね、地面をこうデコボコを鳴らしながら前進んでるなって感じがやっぱするんですよ、こう見てるとね。 で誰に会うったってですね、いやそりゃそうですかと、社長ならあっちいますよと、あの部屋ですよと、お連れしますからどうぞぐらいなもんでね、で、まあ、なんか誰か来たんだなぐらいの感じですよね。それが普通の感覚ですから、明るく楽しくやってると、いやお客はお客でね、まあ、それはなんか用事があって来たんでしょうから、まあそれは用を足してもらったらいいですよと、我々もなんか我々仕事しておりますんで、別に排除するわけでもないし、過剰になんか干渉するわけでもないし、まあ皆さんどうぞというような感じで、それ明るい会社の雰囲気ですよね。だからこちらも別に余計な緊張することなく、まあ会社の中で用を足せますよね。我々民衆の世界っていうのはやっぱそういう違いがあるんですよ。まあでもよく覚えてますが、昔その若い頃ね、社会主義圏に行った時ね、東欧とかですね、ソビエトにだと行ったことあるんですよ。それから毛沢東がまだ、毛沢東は死んでたんだな。毛沢東は死んでたんだけども、まだ改革開放があんまり進む前の中国にも行ったことあるんですよ。もう、やっぱりその、着いた瞬間から暗いですからね。ほんとスパイの国だし、こうみんな黙々と働いてんですよ。で、黙々と動いてんですよ。で、一言も発しないんですよね。その何が一番驚くかってですね、満員のバスとか電車とかこう走ってんだけども、外国人のことみんなじっと見てんですね。一言も発することなくじっと見てんですよ。なんかあれって不気味でしたね。でなんかやっぱりこうだあのね、劇場でも何でもね、観光でしたら劇場に行けましたね。芝居はそれ面白いですよ。芝居として綺麗だしね、面白いんですけども、やっぱその前後ですよね。なんかみんな押し黙ったように、余計なこと一言も言わないように、それからなんかいつも誰かが見張っ、こっちを見張ってるような感覚がすごくしましたね。ホテルも同じでしたね。なんかすごく誰か見張ってるような感じがしましたね。ああ暗いってこういうことだなという感じで、で東ヨーロッパはその社会主義圏崩壊してから、ね、行ったことありますが、ああいう感覚はもう消えてましたね。なんかね、あまり景気よくなかったですから、東ヨーロッパもね、それは大変そうでしたけども、社会主義時代のような、なんかこう、悪神に監視されていてね、ねえ、下手なことしたらいきなり行方不明になっちゃうような、なんかそういう恐怖感のようなものはみんな持ってる様子はなかったですよね。むしろ昔のことについてですね、なんか率直に語ってくれるような人も、まあいましたもんね。まあそんな感じでありますから、この民衆というのはですね、明るい神が宿らないとダメなんですよ。逆に言うとですね、政治の本当の要諦と申しますか、経営者の本当の要諦、トップリーダーの本当の要諦はね、その組織にちゃんと明るい神宿らせるんですよ。この明るい神宿るってのは日本で言いましたらね、中女ということがぴったりなんですよ。思いやりなんですよ。真心と思いやりなんですよ。中女で真心と思いやりを持って接すると、やっぱそれは良き神が宿って明るくなるんですね。だから中女の心と行動を持って、民に接する、社員に接する、チームに接すると、やっぱそこは、良き神が宿って、皆さんそれぞれにですね、喜怒哀楽ありながらも幸せを達成できると、まあ、こんな風に世の中は変わっていくわけでありますね。したがって今の例えばね、ブレクシットも、それからアメリカの大統領選挙も、それから日本の菅内閣の様子もそうなんですが、中女の反対の連中が結構上にいるでしょ。バイデン側だね。要するに俺たちの言う通りにしろってことでしょ。中女の正反対でしょ。むしろ思いやりとか真心を全部捨ててルールで縛ろうってわけでしょ。で忖度しろってことでしょ。正反対じゃないですか。これ完全に悪神ですよ。だからもうですね、はっきりしちゃってるわけですよ。悪神の方はとにかく俺の言うことに全部従えと、法律は俺がつくんだから俺の言う通り全部従えと、思いやりと真心が全然見えない、ありそうなふりをして、それ全部あれ嘘ですからね。それは昔の社会主義圏ソビエトと同じように、嘘の慈善事業みたいなのたくさんあるんですよ。嘘でこう自分たちがいいことやってる、まあ今の中国もそうだな、中国共産党もそうだね。とにかく嘘上手なんですよね。でも本当のところっていうのは、やはり人々に明るい光が返ってないとダメなんですね。ですから令和維新って言った時に、例えばどうですかね、明治維新は中女がどこまであったのかってのは非常に疑問なんですよね。あれはほらやっぱり、欧米にね、後ろから刃突きつけられた部分がありましたから、下手すると乗っ取られましたから、あんまりこの、自由度なかったですね。まあ 西郷さんがね、最後まで頑張ればね、またちょっと変わったかもしれませんけども、まあ、そういうこともなく終わっちゃったんで、でやっぱ特に戦争第二次大戦の時の直前なんかはですね、もう中女なんか何にもないでしょ、その正反対でしたね。やっぱりだから中女から離れたですね、悪神が宿ったような形になると我々民衆はですね非常に弱くなるんですよ。我々民衆は非常に弱くなって、だから逆に言うとですね、戦争負けたでしょ。それからあれですわな、東ヨーロッパだってソビエトだって国が潰れましたね。中国共産党だと同じだと思いますよ。こういうふうにいけばまさに同じことになると思いますよ。ルールに従ってはね、生活安定してやると、安定のためにルールに従えと、中女なんかあいらしないなんていうのが習近平ですから、こんなの続かないんですよ。民は弱くなるばっかりなんですね。従ってその来年日本も令和維新ってことになりましたらね、やっぱ主役は我々民衆なんですよ。我々民衆がですね、要するに、中女のリーダーによって我々民衆が力づくことが最初で、専門家も我々民衆の一員になってもらわないと活躍の場所がないってことがあります。フリン将軍をぜひ見習ってほしいんですね。軍人でありますからですね、もともとあんまり一般市民と接しながら仕事をするってことはない職場ですよね。もともとそういう性格の職場ですから。しかしやっぱり今のフリンみたいにですね、民と一緒になって行動し、言ってみればですね、クーデターのひっくり返しというですね、すごく難しいことをやってるわけですよ。こういうことできるってやっぱすごいですよ。だからこれから皆さんもね、いろんな専門知識を持った方とか能力を持った方いると思いますが、その専門知識能力を発揮する前に一つ大きな関門があるんです。そういう方自身が我々民衆の仲間になってもらわないと始まらないってことです。あなたたち民衆を私たちが指導しますって言ったら、その瞬間に終わりだと思ってください。誰も相手にしてくれません。民衆って結構ですね、幅広くて、ね、いろんな人出てくるんですよ。だからそんなですね、俺に従いみたいな人が出てきたって、そんな追い出したって次から次へといい人出てきますから、あまり実は問題はないんですね。逆に言うと、これから本当にですね、ブレクシットみたいな光景があちこち日本でも広がってきますよね。そうすると上から支配するっていう道具がなくなってくるし、上から支配っていうものも権威を失っていくんですよね。それこそ江戸時代終わった時ですね、福沢諭吉が言ったじゃないですか、儒学者たちね、お前らですね、お前らってあの連中はですね、飯を食う地引きだと、全然役に立たんと。儒学そのものを否定したってよりも、当時の儒学者を否定したんですよね。何やってんだあいつらと、幕府の御用役に御用学者やっててですね、一体どういうことなんだということだと思うんですね。それ今でもそうだと思いますよ。飯を食う地引きと化す専門家は今のこれからの日本で全く不要ですからね、全く役に立ちませんから、我々民衆の一員の専門家でないと困るんですよ。そこがだから一皮も二皮も向けて、それこそ不倫将軍のような人になってもらわないとダメだってことなんですね。そこがやっぱり逆に言うと大きな関門で、それさえ突破すれば我々民衆の一員としてこれから世の中でいくらでも活躍しね、新時代の建設にもすごくやっぱり参加できると、だから末はよろしいというふうに思うんですね。でやっぱこの民衆っていうものはやっぱり最後はさっきから言ったように神が宿って神を動かす部分があります。ですからやっぱりこうトップのですね舵取りってすごく大事で、やっぱ天と通じてないと難しいですね。具体的には経営者であり政治家であり、いろんな組織のリーダーは直感力といろいろ持ってなきゃダメでね、もちろんその具体的な理性的な部分も必要ですよ。だから頭の理性と心の共感と腹の直感覚悟、頭心腹、この3つをつなげなきゃいけないっていうのはベティン先生ですよね。リーダーシップの先生で、あの先生も陸軍のね特殊部隊で出身で、当時ねベトナム戦争当時陸軍最年少で大佐になった方ですから、今回の大統領選挙についてもいろいろ思いが多分終わりだと思いますけども、リーダーシップの根幹っていうのは先生全然揺らいでないですよね。やっぱりこの頭と心と腹をつなぐこと、これなきゃダメですね。そうしないと神宿らないですね。なんかその神下ろして神を宿らせるとか、そういう話じゃないんですよ。 そういうなんか宗教儀式やるっていうわけじゃなくてね、頭と心と腹が一体になってるとですね、不思議な力が働き出すことなんですね。それがその良き神が宿るっていうことの世界なんですよ。大体悪神が宿るっていうのは最後ね、この腹が入ってないんですよ。悪神は大体頭と心だけですから、恐怖とですね、それからなんか欲望だけで動いちゃってんで腹が入ってこないですね。最後腹までつながって良き神が宿ってきますから、やっぱね、そこがこれからのリーダーの一番重要なところではないかなと思うんですね。日本もですね、もうかつて何度もね、こういうことは経験したと思います。我々民衆が動かないとみんなが成功しない、時がいよいよ来たんだということで、来年はね慌ただしくなりますけども、まあ、頑張ってまいりましょうというところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー We the people、 我々民衆ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。